通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のタナが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のタダです。3月18日火曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。いや、久しぶりにねやりましたよ、男気じゃんけん。ねえ、皆さんやるときあります？我が家はね、なぜ男気じゃんけんをやったのかというとね、あ、家でやったんですけどね、はい、夜のね家事昨日はね、家に帰って、洗濯物までちょっとね、夫婦二人で済ませたんですよね。その後、息子の寝かしつけの後に、夫婦二人でね、洗濯物を済ませて、で、洗い物とかがね、溜まってたんですけど、それに関してはね、ちょっと先にテレビとかを見てから、ゆっくりしてから、みたいな感じの雰囲気になったので、テレビを見ましたと。ね。そしてその後に洗い物だったんですけど、まあ、別にわざわざ二人いらんよねっていう話になって、ね、妻から、挑まれましたよね、男気じゃんけん。一回で勝負はつきました。勝っちゃったよ。勝っちゃったから洗い物するしかないよということでね、洗い物をね楽しくさせていただくことができました。なんかね、男気じゃんけんいいですよね。たまにはね、こういうこともやってみてもいいかなっていうふうに思いましたね。てかさ、男気じゃんけんってあれですかね、考えたのトンネルズで合ってますね。調べてないからちょっとわかんないけど、うん、なんか僕の中で男気じゃんけんといえばトンネルズって感じなんですけどね。ね、しかし、まあ、この男気じゃんけんに始まったわけじゃないけど、日本人のエンタメ発想力って本当えげつないなっていうふうに思うんですよね。海外って結構オーソドックスなね、お笑いとかエンタメとかね、を好む。そして、まあ、映画とかね、そういう作品とかだと、なんていうか、まあ、深みのあるね、テーマ性を持ったものであったりとか、こういうとこはね、本当日本にはないというか、日本よりもさらにね、すごく、思考が深く壮大でみたいなね、ものを作り上げることができるかなっていうふうなイメージを僕は持ってるんですけど、ね、違ったらごめんなさいね。僕の主観ですけど、エンタメ力ね、エンタメの発想力っていうのは、日本人はね、本当にすごいんじゃないかなっていうふうに僕は思ってるんです。まあ、これなんでかなっていうふうに考えることがあるんですけど、多分、語彙が結構豊富だと思うんですよね。よその国と比べると。そう。豊富な語彙があるということは、そこからその分想像力がね、生まれていくっていうことで、本当にそういった理由で世界の中でもね、すごいんじゃないかろうか。特にエンタメ系の発想力はね、すごいんじゃないかなっていうふうに思ったりします。まあ、一昔前はね、ものづくり大国とかね、言われて、家電もね、たくさん開発していたりしましたしね。うん。そう。だからそういったところを、まあ、発想力はね、本当に日本人ってすごいんじゃないかなっていうふうに思ったりします。はい。そんな中でね、本題に入っていくんですけども、今日の、本題はね、外国人への生活保護は NG？ っていうタイトルでお送りしたいと思います。ちょっとね、X でね、ハッシュタグ生活保護がね、トレンドに上がってたんですよ。なんでかなって思って、ちょっと見てみたら、3月15日のね、産経新聞に、外国人の生活保護、法的根拠ない、維新、柳瀬氏、名前間違ってたらごめんなさいね、そして福岡厚労省、外国人対象外は不適当っていうねタイトルの、記事があったんですよね。そう、これはこの記事で、結構ね X 界隈がバズってたみたいですね。要はこの外国人の生活保護が必要ねえよみたいな感じのムーブがね、まあ、SNS ね、 X 界隈では盛り上がっていたということみたいなんですけど、まあね、これに関して僕もね少しお話考えるところがあるんでね、お話ししてみたいなというふうに思います。あくまでもね僕の考えですし、まあ、すごくね深く掘り下げて調べたわけではないんですけども、僕自身は地方自治体で働いていてね、生活保護に約15年携わってるんですよね。うち約13年は現場でのケースワーカーっていうやつですね。そして2年は、県内をね、監査して回る、監査官としての、業務をね、していました。まあ、それで延べ15年、生活保護にね、結構どっぷりね、浸っていたんですけども、その合間にね、僕は社会福祉士の資格や、公認心理士の資格を取ったりしました。
で、まあ、このね、産経新聞と記事に関して、まあ、たくさん喋ることは、まあ、読んでもらえばわかるので、概要欄にリンクだけ貼っておきますので、読んでみてください。まあ、タイトルそのままですね、まあ、維新の方が外国人の生活保護は法的根拠ないから、やめた方がいいよ、これから先のこと考えてもね、っていうのに対して、厚生労働大臣が、外国人の対象外っていうのは不適当だと思ってるよ、っていうふうなね、まあ、やり取りをしましたっていうところです。で、今回のね、タイトルですけども、外国人への生活保護は NG？ っていうタイトルなんですけど、二つの NG についてのね、視点からお話をしていきたいと思います。まず一つ目は、外国人への生活保護適用は NG？ っていう視点から。そしてもう一つ、外国人への生活保護制度は NG？ っていうね、視点からということで、二つ分けてお話ししていきたいと思います。ね。まず一つ目、外国人への生活保護適用は NG？ っていう、視点からのお話ですけども、これは、この産経新聞の記事にもね、ちゃんと書いてます。まあ、現在の日本のね、法律上っていうところで考えると、外国人のね、生活保護適用は OK ですね。うん。まあ、これは、記事にも書いてますけども、あくまでもその順用です。生活保護の、対象者は国民っていう風になってるんですけども、外国人の困窮、生活困窮されている方、ね、保護が必要な状態の方に関しては、日本人のみ対象としている生活保護法の制度を、外国人にも順用させる、まあ、同じようなものを使ってもらっていいよっていう風なね、書きぶりがありますので、これは OK ということなんですよね。まあ、このやり取りに関しては、さっきから言っているように、産経新聞でのこのやり取り、維新の方と、この人のやり取りに関しては、しっかりと書かれておりますので、どっちもね、間違ったことは言ってません。はい。ただ、まあ、そのネット界隈ではね、これをしっかり読まず、拡大解釈して、生活保護外国人適用はダメだとかね、まあ、その、しっかり読んだ上で、自分としてはダメだと思っている、みたいなことをね、書かれています。まあ、自分たち、日本国民が、払っている血税を外国人のために使うとは何事だ、みたいな風なね、考えの方もいらっしゃるということですね。うん。まあ、一理あるかもしれないですね、確かに。うん。ただ、外国人も納税されている方もいらっしゃいますし、まあ、これからね、どういうふうに考えていくかっていうところを、まあね、次のお話を交えながらしていきたいと思いますけども、2番、外国人への生活保護制度は NG？ っていうね、視点からお話しします。これ、僕は個人的には OK だと思います。ね。まあ、NG だと、ダメだと、ね。外国人なんか強制送還してしまえと、ね。いうようなツイートもね、たくさん流れてますけども、個人的には OK だと思ってます。うん。それはなぜか。というとね、まず一つ目、これすごくね、大切だと思うんですけども、やっぱりね、国力、国の力っていうのは人口だっていうふうにね、僕は思ってるんですよ。これもうずっと昔から思ってるんですけど、実際にやっぱ人口の多い国は世界でも強いっていうふうに感じます。はい。でね、日本は人口多かったけども、どんどん減っていってるじゃないですか。ね、人口減少、少子高齢化ね。この人口減の対策として取れるものは何かというと、一つは少子化対策。ね。そしてもう一つは移民の受け入れ。もうね、究極になると、この二つのうちどっちの方向性で舵を切っていくかっていうことになると思うんですよね。で、日本に関しては、今、まあ、僕の感覚としてはね、感じてる雰囲気では、両方をなんとなくいいとこ取りしようとしてる感じがするけど、うまくいってないっていう風に感じてる。うん。そう。まあ、これからね、どういう風にこの国がね、まあ、舵を取っていくかわからないですけども、グローバル化している今ね、外国人を増やすことは、この国に外国人在住者をね、増やすっていうのは悪いことではないと僕自身は思ってます。ただ、もちろん、片田舎に住んでますので、街中にね、うん、見慣れない日本の方ではない人がいると、おるなぁ、みたいな感じでね、まだまだね、僕の中にも抵抗があるのは拭えません。まあ、それでもね、やっぱりこれからの世界、そして日本のことを考えると、僕はね、いろんな国籍の方が一緒に住んで暮らしていくっていうのはすごいいいことなんじゃないかなっていうふうに思います。経済的な面でも、心の面でもそうですね。はい。で、まあ、この記事、産経新聞の記事の中にね、最後石破総理が書いてたんですけど、こう、愛国心とかね、そういったものを、ね、帰化みたいなね、高い思想をね、こう、設定されているようなね、まあ、書きぶり、まあ、口ぶりがあったみたい、言いぶりがあったみたいなんですけど、まあ、僕はね、そういう高い思想みたいなハードルは設定はしなくてもいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。うん。もうライトに、もう軽い感じでね、日本大好きってね、 思える人が増えていく。これがいいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。それが日本人もだし、外国、今の日本以外の海外の人っていうのも日本大好きって言って増えて、日本に住んでくれる人が増えるのがいいんじゃないかなというふうに思うんですよね。で、生活保護制度、外国人の生活保護制度 NG っていうことに関して、僕の問い、個人的な見解としては別に NG ではない、 OK よっていうね答えなんですけども、そもそもね、生活保護制度については見直すべきっていうふうには思ってます。これについてはでもね、外国人のところについてっていうわけではなくてね、僕がやっぱり長く現場とかね、やっていて感じるのは、やっぱりね、医療費、介護費、ここら辺ですね。介護に関しては実際のね、生活保護からの負担っていうのは1割とかにしかならないので、そんなに大きな負担ではないですけど、やっぱ問題は医療費ですね。はい。生活保護を受けると、国民健康保険を脱退しなくちゃいけなくなるんですよ。そう。なんで、社会保険とか国民健康保険とか入られている方、ほとんどの方だと思うんですけども、イメージとしてはね、そういった方は、所得に応じてですけども、大体は、自己負担3割、公費ね、7割っていうところだと思うんですけどね。これを脱退するっていうことになるので、生活保護を受けている状態では医療扶助、生活保護の医療費が10割負担ということになるので、これはね、やっぱりね、経済を圧迫していくかなというふうに思いますね。で、10割負担ということはご本人の手出しは全くないわけですよ。なので生活保護の方、医療費ただって言ってるのはここが理由ですね。医療費がただなわけではないんです。公費10割っていうだけなんですよね。そう。ただ、ご本人たち、受給されている方々の中にも、それがね、ピンと来てない方もいます。受けたらただっていう風なイメージを持っている方もいるので、確かにね、異常に病院に行くっていう意味では、生活を受けている人と受けてない人にはかなりね、差があるんじゃないかなっていう風に思いますね。受診回数、受診頻度の差ね。ここはね、僕ちょっとメス入れてもいいかなっていうふうに個人的には思ってます。もちろん、最低限のね、生活が送れる医療は提供しなくちゃいけないっていうふうに思います。しかしながら、僕らも最低限の医療はね、やっぱり受けたいっていうふうに思ってるわけですよ。そこの、判断基準ですよね。これがやっぱただってなると、ちょっと何かあったらね、すぐ病院にかかろうっていうふうに思う思考がね、働いてしまっても致し方ないのかなっていうふうに思うんです。これはね、生活保護を受けてる人が悪いっていうわけではなくって、やっぱ制度の問題じゃないかなっていうふうに思うんですよね。なので、個人的に思うのは、1回100円とかにしてしまう。ね。そしてその分、基本的な生活費に若干上乗せする。例えば、1500円上乗せしたら、15回までね、病院にかかる費用はもらえるわけじゃないですか。でもそれ使わなければ、一般的な生活費に使えるわけじゃないですか。そうなった時にどう選択するかなっていうふうに思ったりするんですよね。これは金額とかも含め、あくまでも概算みたいなね、ふわっとした感じのイメージなんですけど、そういうふうに医療費を手払い部分を少し作るっていうのはありじゃないかなというふうに思います。救急車もさ、ほら、ただで呼ぶっていうのにね、問題がたくさん起こってるっていうのがあるから、この救急車に関してもね、僕は生活保護とかそういうの関係なくして、1回いくらっていうふうにね、取っていくっていうのは悪い話じゃないかなっていうふうに思うんですよね。あとはね、あまりにも生活保護者っていうのを一緒くたにしすぎだなっていうふうに思います。生活保護っていうのは条件はもう一つですよ。国の定める最低限の生活費以下の、収入や預貯金しかない。これ1ヶ月分で判定するんで、例えば、僕が、最低生活費、国の定める最低生活費が10万円だったとしますと。対して僕の持ってる預貯金は1万円。そして定期的に入ってくるお給料は月3万円だとするじゃないですか。そしたら、とある月の収入は5万円で、そして国が定める最低生活費は10万円。これを比べてみると、国の定める最低生活費の方が高いので、その場合僕は生活保護が適用されるっていう形になるんですよね。なので、ここだけしか条件がないわけ。ね、収入や資産が少ないよっていうだけなんですけど、その中にもいろんな人がいるわけですよ。ね。で、生活保護法の第1条の1、一番大事なところって言われてるところですけども、これはね、2つあって、最低限度の生活の保障と自立の助長 ていうものなんですよね。そうで、いろんな人がいるわけですよ。そう、生活保護には世帯類型って言ってね、類型別に分けてるんですけど、高齢世帯、障害世帯、傷病世帯、母子世帯、児童世帯、その他世帯って言ってね、6つの世帯類型に分けてますね。これだけでも幅広じゃないですか、対象者で。この対象の世帯たちに向けて最低限度の生活の保障、まあ、これはねお金の計算するだけなんで大丈夫かもしれないけどね、うん、ただ自立の助長っていうところは全然違うじゃないですかね。高齢者に対する自立の助長の仕方と、障害者に対する自立の助長の仕方、ね、母子世帯に対する自立の助長の仕方みたいな感じで全然違ってくるわけよ。だからもういい加減ね、これは、生活保護という給付の制度と生活の保障の制度と自立の助長の制度を分けてしまった方がいいと思うんですよね。だって今の現状ってどうしてるかっていうとね、まあ、1人のケースワーカーが持つのは一応国の基準としては80世帯80家庭ぐらいを、まあ、目安にしてるんですよ。まあ全然ね、地方によってばらつきありますよ。100世帯超えて担当を持ってる世帯人たちもザラですね。まあでも一応80世帯を目安にしてるんですけど、80家庭の皆さん、その中にね、ご老人がいたり、障害がある方がいたり、病気で働けない方がいたり、母子家庭の方がいたりね、子供だけっていうのはあんまりないんですけど、子供だけの家が世代があったりみたいな、いろんな家庭に対して関わっていって、最低限度の生活の保障ね、いろんな人のこう生活費を毎月毎月計算する作業と、さらにそれのプラスアルファで自立の助長に向けて家庭訪問したり、一緒に関係機関と協力したりとかいう仕事をするわけですよ。まあ到底ね、ちゃんとやろうとすればするほど時間も労力もすごくかかるわけ。うん、やってるとね、幅広く制度をね学ぶことができるから、僕としてはすごくね楽しかったと思うし、やりがいもあったんですね。おかげさまで、まあ高齢福祉ですよね、あと障害福祉、そして、まあ、児童福祉、まあ、いろんなことに対して制度にね理解をすることができたので、僕としてはすごくねプラスになったと思うんですけど、でもさ、大変なんですよね本当に。うん、全ての制度を網羅的に知っておかないと、その人たちのね支援に結びつかなかったりするわけだからね。ましてやね、ケースワーカー、生活保護のケースワーカーやってる人たちって基本的にはお役所の職員さんですね。福祉の専門家でも何でもない、ある時は税の部門にいたり、ある時は観光の部門にいたり、そんな人たちが突然福祉の世界に舞い込んできて、その生活に困った人たちの、サポートをしていくとね、なかなかに難しいんじゃないかなというふうに思うんですよね。だからここはやっぱり、まあ、スペシャリスト系を育てていく、専門職を雇っていったりとか、制度的に高齢の自立助長の 部門であったり、障害の自立助長の部門であったりみたいな風に部門を分けていくね、こういう風な考え方も大事かなという風に思いますね。そう、あと就労ね、お仕事をしていただく支援もしたりするので、その就労に特化したね、その部門も作っていくっていうのもありかなという風に思ったりするんですよね。そう、とにかく外国人の生活保護適用云々かんっていう前に、もっともっとね、その見直すべきものはこの生活保護制度一つだけとってもね、かなり多いと思うんです、まあ、しかもね、実際体感ですけどね、まあ、数字出てたかな、外国人のね生活保護の方ってね、まあ、日本人に比べると、まあ、日本ですからね、めちゃくちゃ少ないですよ。はい、まあその地域柄もあるかもしれませんけど、言うてですよ、そもそもこの日本にいる外国人、まあ確かにね年々増えてはいっているんですけども、その中で生活保護を受けている人っていうのは本当に一握りですから。僕もこれまで多分600世帯ぐらいを担当したことがあると思うんですけど、その中で外国人の方を担当したことって、ああ本当ね、片手、うん、両手、うん、10世帯あるか、いや10世帯もないと思うんですよね、まあ、これもね地域柄によるとは思うので、まあ、別に僕のね感覚が全てではないとは思うんですけど、それぐらいね別になんか多いものではないと思うんです、うん、だからそこに注力するよりはもっともっとね見直すべきところ多いんじゃないかなっていう風な、古き時代から変わらない制度なんですよね。もう昭和29年から全然この制度って変わってなくってね、 いや、まあ、細かいね、内容は増えていく一方なんですよ。本当ペランペランだった生活保護手帳っていうのがあるんですけど、今ではね、もう1000ページを超えるとっても分厚いものになってます。これをもとにね、生活保護の現場はね、動いていくわけなんですけども、その中にはね、本当に、今の時代にはマッチしてないものっていうのもたくさんあるんですよね。まあ、僕自身もね、現場にいる頃には、毎年ね、厚生労働省に対して、まあ、この制度改正のね、提言っていうのをいろいろとやってたんです。一応国からもね、変えた方がいいことありますかみたいな感じでね、アンケート来るんで、それね、毎年ね、お願いね、お願いしていたんですけども、変わった試しはね、ないですね。まあ、でもね、声をね、しっかり上げていくっていうのは大事だと思いますし、本当にね、皆さんの税金を使って、最低限の、ね、生活の保障をしているということなので、それをね、無駄にはしたくないっていう思いは僕もあります。ただその無駄にしない仕方ねを誰かを排除するとかそういう風にして無駄にしないのではなくて制度の見直しっていうところにメスを入れて無駄をねなくしていくことによって皆さんの税金をねよく使えていけるような生活保護制度になっていったらいいんじゃないかなっていう風にね思ったりしてます。ということでね、長くなりましたけども、今日はね、この辺で終わりたいと思います。外国人への生活保護は NG? というね、タイトルでお話をさせていただきました。最後まで聞いてくださり、ありがとうございました。最後のお知らせです。この放送以外にも各種 SNS で発信活動を行っています。Instagram、Threads、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたことを、X では言葉遊びや世間への行動を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、コメント、フォロー、シェアなど応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。社会福祉士のタダでした。またおいで。